本日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書15章の11節から32節まで。新約聖書のルカの福音書15章11節から。お読みします。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に帰って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が何と大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き打ち付けした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事なお姿でお迎えしたので、お父様が吠えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。本日はこのところから父の愛の物語とで教科先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日は父の日ということです。この住友生命が 生命保険がですね、アンケートを実施したということなんですが、それは父親に送りたいメッセージを込めた漢字一字ということであるわけですね。まあ、そんなアンケートをですね、6500人の人たちに対して行ったそうですけれども、まあ、その中で一番多かったのがこの感謝の謝、謝という字だったそうです。まあ、育ててくれてありがとうという感謝、あるいは心配ばかりかけてごめんなさいという謝る場合の謝、謝る気持ち、まあ、そういったものが込められているということでした。まあ、子どもたちはお父さんをしっかりと認めているようだとありました。で、第2位の言葉がこの愛という言葉ですけれども、子どもを育て始めて、子どもを育ててですね、初めてこの父親の愛について気づいた、まあ、そんなコメントもあり、そんなメッセージとともに愛ということが多かったそうです。3番目が健康に気遣ってということで、健康の健という字が選ばれたということがありました。まあ、そのような父親へのさまざまな思いが皆さんの中にもこうあるかと思います。今日は父の日にちなんで、聖書の中に出てくる父親について見るわけですが、旧約聖書にはさまざまな父親が登場します。例えばエリという祭司もいました。少々子育てに失敗したと言われるわけですが、エリという祭司もいました。あるいはアブラハムやダビデもいます。ですが新約聖書となるとあまりこう見られないわけですが、そういう中でこの有名ないわゆる放蕩息子の物語、そしてそこに見られる父親の姿ということがあります。今日はその放蕩息子といわれるその息子の父親の姿をですね、見てまいります。まあ、そんなことはもうよく知っているお話だし、もう十分に分かっているということかもしれませんが、もう一度見ていきたいと思います。このルカの15章の物語は放蕩息子の話としてよく知られています。ですがそこにおいてはやはり父親の愛ということもそこに記されております。まずその一つは、息子の要求を受け入れる、まあ、受け入れた父親の姿があります。この15章の11節と12節ですが、イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやったとあります。まあ、それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて、そして遠い国へと旅立っていったとあります。弟息子は田舎で、まあ、このままくすぶっているのは嫌だと思ったかもしれません。あるいは都会への憧れもあったかもしれません。いずれにしてもその思いは家を出ようということでした。ですが先立つものがやはり必要でした。それで彼は父親に、自分がやがての日に相続する財産、まあ、遺産をですね、今くださいというわけです。まさに生前に贈与してほしいということを求めました。まあ、彼としてはそれをもってですね、都会で楽しみたいと思ったか、あるいは一旗あげようと思ったか分かりませんが、そのような思いがありました。でも世間知らずの息子が大金を持って都会に出て行っても、まあ、何もできないわけです。誘惑も多くある。お酒や、あるいはギャンブルや、あるいは女性にうつつを抜かして身を持ち崩すということも当然想像できたわけです。まあ、そんなことは彼以外のものは分かっていたわけですけれども、まあ、そういったことを分かっていなかったのは彼だけだったかもしれません。父親としてはそういったことは当然予測もできたし、そういう危険があるということも分かっていました。まあ、そのようなことは今日もあるかと思います。まあ、これに対して父親はどうしたんだろうかなと見ますと、聖書はそのところで12節にありますように、父は財産を分けてやったとあります。 ここを見るとその父親は息子に説教するわけでもなく、あるいは叱るわけでもなく、黙ってその求めに応じて財産を分けてやった、そんな姿があります。甘すぎる、そんなふうに感じるかもしれません。私たちならおそらくは、お前は世間を知らない、お前なんかに何ができるのか、どうせですね、身を持ち崩してもんなしになってしまうだけだ、まあ、いろんな言葉を持って叱ってしまうとこう思います。世間を知る父親は、息子が財産を持って出ていけばどうせ失敗して一文無しになってしまうだろうということは思っていたわけです。でも彼、その父親はなぜか黙って行かせたわけです。まあ、あえて行かせたのかもしれません。またおそらくは、父親がどんなにその息子をですね、諭したとしても、あれ、どんなに注意しても、どんなに警告しても、彼は心を変えないで自分の我を通したことかと思われます。ですが、私たちもそれぞれ誰しもが似たり寄ったりのわがままな放蕩息子でもあるかと思います。神がどんなに警告をしても、どんなに御言葉で注意しても聞かないというところがあります。新約聖書のローマ書の中においてはですね、この繰り返されているのは、神様はですね、彼らをですね、神を知っていながら、その神を神として崇めないで、感謝もしないでいる、そんな彼らをですね、このそのままに、思いのままに渡されたという、そんな言葉もあります。彼らがなすがままにそのようにされたということでした。これもまた神のなされる技であり、一つの裁きでもあるかと思いますが、まあ、こうしてこの息子は願うように、求めるように父親から財産を受けて出ていくわけです。息子とすれば、自分の思う通りになったと喜んだかもしれません。まあ、でも神が彼らをなすがままにされたとありますけれども、まあ、そのようなことを考えると、時には私たちの願うようにことが運んだとしても、それが良いことであるとは単純には言えないような気もいたします。その意味では、なすがままにされるのも、この怖いなとこう思わされるわけですね。まあ、いずれにしても、でもこの息子や父親から財産を手に入れました。そしてその財産を受けた息子はどうしたんだろうかとありますが、13節から16節にあります。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水ように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかったとあります。世間知らずで生地大金を持った息子は、都会の魅力の虜になって、放蕩に身を崩しですね、お金を、財産を湯水のように使い、たちまちなくなったというわけです。そして悪いことに、そこにさらに飢饉が起こり、みんなが飢えるようになった。お金もない、身寄りもない、そんな彼はたちまち食べることにもこと欠くようになりました。そしてついには豚の世話をするようになったとあります。イスラエルの民にとって、豚は汚れたものとされていました。その豚の世話をするわけですから、本当にそれは惨めなことであったわけです。でもそれしか彼にとっては生きる道がなかったわけです。しかも飢えのために豚の餌で飢えを満たしたいほどであった。本当に最悪であり、落ちるところまで落ちたというところでした。これは神を離れた、そして自分勝手に生きている私たち人間の姿でもあります。自分は自分で何でもできるかのように思い、うぬぼれているけれども、でも何もできない。時には体は生きていても、心は虚しさ、あるいは悩みに苦しむこともあります。自分の不幸や あるいは自分の不運ということで悩むかもしれません。でも本当の理由というのは、それは神から離れていることで、神を捨てているということでした。神を離れては何もできないということでした。その意味でこの息子の姿は、かつての私たち自身の姿でもあるわけです。まあ、そんなどん底に落ちたその息子はどうしたんだろうかなと見ますと、17節から20節にあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけしたとあります。彼はどん底の中で本心に立ち返ったというわけです。落ちるところまで落ちて、そのどん底で本心に立ち返り、自分の最悪の状態がなぜ起こったのか、どうしたらよいのか分かったわけです。それは父のもとに帰るということでした。神に対しての、また父に対しての自分の罪を素直に認め、父に心から謝ることでした。彼はその決断をして、そして家へと帰っていきました。神から離れて祝福を失った私たちがなすべきこともここにあるわけですが、私たちも天の父なる神に罪を犯していたことを素直に認め、罪を悔い改め、父なる神のもとに帰ること、それが大切なことであるわけです。まあ、そのようなこの息子の要求を受け入れたその父親の姿があります。で、次には息子の帰りを待つ父親の姿があります。二十節のところでこうありました。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけてと、こうあります。ここだけ読むと、なんとタイミングが良いことかと思っています。なんとタイミングよく外に出ていて帰ってくる息子をですね、見つけたものだと思うかもしれないわけですが、まあ、決してそうではないとこう考えられるわけです。おそらく父親は毎日毎日、今日は帰ってくるかと待っていたと思われます。それの中で帰ってくる息子をですね、真っ先に見つけることができたということでした。まあ、それが待っている、それがまあ親心でもあったと思います。まあ、似たようなこんな実話があるわけですが、イギリスのことだそうですが、一人の少女が信仰を決断をし、クリスチャンとして歩み始めました。ですが、やがて田舎での生活が嫌になって、この放蕩息子と同じように、たった一人の母親を残して、そして都会に憧れ、都会に出ていきました。9年間もう音沙汰なしだったそうです。ですが、やがて彼女は心身ともにボロボロになり、母親のもとに帰ることにしたそうです。そして夜ですね、こう家近くになると、家には明かりが見えていたというわけです。そして近づいていって、そっとドアを押すとですね、ドアが開いたというわけです。それでドアを開けて入ると、お母さんがまあベッドで寝ていたというわけです。懐かしいですね、お母さんの顔を見て、彼女は恐る恐るお母さんとこう呼んだそうですが、そうするとお母さんは目が覚めてですね、よく帰ってきたと彼女を優しく迎えたそうです。で、彼女はお母さんに問いかけるわけです。どうしてこんな寂しい田舎で、しかも真夜中なのに戸締まりもしないでいたのですかと聞いたそうです。するとそのお母さんは答えたそうですが、お前が家を出てから今まで9年間ドアは閉めないでいた、ドアを閉めないでお前を待っていたんだ、いつでもお前が帰ってこられるようにと答えたそうですね。まあ、この放蕩息子の父親も同じ気持ちであり、おそらく 毎日毎日今日は帰ってくるかと待っていたと思われます。この息子を待つですね、父親の姿は他でもない天の父なる神の姿でもあります。神を信じない、あるいは神を捨て罪の中を歩んでいた私たちですけれども、自分勝手な日々を過ごしていた。でも神はそんな私たちでも法と息子のように罪を悔い改めて神のもとに帰るのを、まあ、今か今かと待っているということでもあります。強引に私たちの首根っこをですね、押さえて引っ張ることはしないで、私たちが彼のように本心に立ち返ってくる、そのことを待っているということでした。聖書でも主はあなた方に対して忍耐深くあられる、そして一人でも滅びることなく悔い改めに進むことを望んでいるとありますけれども、本当にそのように私たちがそれぞれ本当に悔い改め父なる神のもとに帰るのを父なる神は待っておられるということでした。そして次に第3には、息子をですね、子として子供として迎える父親の姿があります。21節から24節ですが、息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めたとあります。ここには息子をですね、帰ってきた息子を迎える父親の姿があります。法灯の限りを尽くして落ちぶれて帰ってきた息子をですね、父はどのようにして迎えたんだろうか、私たちならどうするだろうかとあります。それ見たことか、私の言った通りだろうとか、はっきり悔い改めろ、謝れ、いろんな言葉が出てくるかもしれません。まあそう言いたいところかもしれません。ところが本当にですね、本心に立ち返り悔い改めした悔い改め帰ってきた息子に、父親はここで何も小言は言っていないわけです。父親は何も言わず彼を温かく迎えました。しかも再び子供として子として迎えてですね、指輪をはめさせ靴を履かせ、奴隷ではなく家族の印をそのところで与えたわけです。そして大切な子牛をですね、この料理して喜びの宴会を催しました。そこには許しがありました。おそらく息子はさまざまな苦い経験によって、この時になって初めて父親の、まあ、本当の姿、愛についても分かったことかと思いますが、彼が本当の意味で悔い改め帰ってきた時に、父は彼を子としてまた迎え入れたわけです。これはまさに許しの姿であるわけですが、あるべきところに帰った罪人の姿でもあります。聖書にはこのようにありますけれども、第一ペテロの2章のお読みしますので聞いていただければと思いますが、第一ペテロの2章の25節にこのようにあります。あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったとあります。あなた方は羊のようにさまよっていた、今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったとあります。この法と息子の姿もそこにあります。そして神の子とされた私たちもまた、まさに神の子として受け入れられているわけです。そんな幸いの中にあります。まあ、もちろん私たちこの地を埋めている家族でもしばしばさまざまなことが起こります。またあります。時には教会から子どもたちが離れることもあります。家族全員が教会に集うのが当たり前ということではありませんで、本当にさまざまに悩み、そして子どもたちが離れることもあります。でもその中において子どもたちが帰ってきた時、本当はその父親のように本当に迎えるものでもありたいと思うんですね。あるいはまた教会から長く離れていた方が戻ってきた時も同じことが言えるかと思います。 責め、あるいはそうではなくてですね、本当にそこで悔い、本当に悔い改めるならば、そして悔い改めの実を結び、生涯信仰者として歩むことを願うわけですね。そして最後第4には、この息子を喜ぶ父親の姿があります。32節で、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかとあります。このように言うのは、まさに兄息子の、息子のですね、お兄さんの方の息子の不満があったからでした。帰ってきた息子のため、弟のために宴会を催しているですね、宴会をしているその父の姿を見て、兄は怒るわけですね。兄の息子は怒るわけです。もともと彼にとってはですね、父親は息子に甘いということで腹も立っていたかもしれません。そして兄の息子の兄のですね、こう気持ちも分かるというところかと思います。兄の言い分も最もと思えるところがあります。弟は自分勝手に財産をもらい、遊びほうけて、それを使い果たして落ちぶれて帰ってきた、どうしようもないやつ、放り出されても当然だ。それに比べてですね、兄の方は実に忠実に父親に仕えてきました。わがままも言わない、贅沢もしない、働いてきたとあります。それは素晴らしいことであり、立派なことでもあるわけです。兄は実に忠実な息子であり、非難されるところのないものでした。でもよく考えると、その心はどうだったかとあります。必ずしも喜んで父に仕えたとも思えない、まあ、義務としてだったかもしれません。そしてまた喜びのない日々だったかもしれません。しかも弟のことを非難しますけれども、本当は自分もできれば同じようなことをしたかったのかもしれません。ただできなかったのかもしれません。まあ、兄はそのようにですね、こう大きな不満を持ち苛立ちました。まあ、クリスチャンもしばしばこの兄のようになることがあります。自分は一生懸命こんなにですね、身を粉にして奉仕している、でもあの人はこの人はですね、自分勝手で自分と同じように奉仕をしていない、自分と同じように使えていない、自分一人がそんなことをして、自分一人が犠牲を払って馬鹿らしくなる、そんな思いとなってしまうこともあるかもしれません。でも考える私たちがなしていることを、奉仕などにおいてもそうですが、人に見せるために奉仕しているのでもありませんし、人から褒められたくて奉仕をしているものでもないかと思います。イエス・キリストも三条の説教の中で言われました。人に見せるための良い行いをするな、あるいは人に褒められたくて伝え物をするな、あるいは右手のしていることをですね、左手に知られないようにしろ、そんなことも言いました。神社であればですね、このいくらいくら寄付をしたからといってですね、大きな石に名前が、あるいは金額が刻まれることもあります。でも教会ではそうではないわけですね。そしてむしろ隠れたところで見ておられる天の父なる神が報いてくださると、こう強調しています。そうですね、聖書を読んでみたいと思いますが、マタイの福音書の6章のところです。有名な箇所ですが、読んでおきたいと思います。マタイの福音書の6章の1節から6節までお読みします。マタイの福音書の6章の1節から6節、新約聖書9ページですね。6章1節、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらうよう、もらおうと街道や遠いでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなたに言います、あなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。 あなた方が祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。自分のなしていることがもし人々から褒められたならば、それですでに報いを受けていると、こうまで言われます。まあ、このところの兄とすれば本当にですね、良い行いをしていたわけですけれども、本当に私たちもともすればこの兄と同じような思いになってしまうこともあるかもしれません。まあ、そして父親はですね、この弟が帰ってきたわけですけれども、弟息子の帰りを喜びました。そこにありますように、死んだ者が生き返ったんだからと言ってですね、喜んだわけです。私たちも人々が信仰を持って新しく生まれたならば、あるいは離れた者が帰ってきたなら、共に喜ぶことになります。今日は父の日にあたり、聖書によく見られる、よく皆さんご存知の放蕩息子のところを読んでいただきました。あの放蕩息子の姿ももちろんあるわけですが、そこに見られる彼の父親の愛の姿をですね、私たちを見て、そしてまた私たちへの戒めともしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちもかつてはあなたに背き、あなたから離れ、好き勝手をしていたものでもありましたけれども、今あなたのもとに帰ることができました。心から感謝いたします。神様、どうぞ本当にあなたの父としての素晴らしい愛の中に育まれ導かれていることを心から感謝をいたします。神様、どうぞまた私たちも本当にその父の愛の姿を思い、またそのようなものとして歩むことができますように、特にお父さん方の上に帰りみてくださりをお願いいたします。感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。